始まりました。採用を楽しむポッドキャスト番組採用 FM のお時間です。お相手はプロジェクト採用のタナシンと
キムです。
今回は第80回の配信となります。採用を作っている最中や採用を飲みながらに聞いていただければ嬉しいです。それではよろしくお願いします。
お願いします。いやあのですね、ちょっと嬉しいことありまして。
何でしょう。
さゆ FM のアカウントでちょっと X を見てたんですけど、
はい、
早速ハッシュタグさゆ語録の投稿をちょっと見つけてしまいまして。
あ、本当ですか。
いやー、これね、ちょっと褒められて伸びるタイプなんで僕嬉しいんですけど紹介していいですかね、これ。
あ、ぜひぜひお願いします。
はい、これアカウント名は、アカウント名もこれ読み上げるんですか、さゆ FM っていうのは、うんうん、読みますか。はい、
読み上げてますね。はい、
はい、菅丸さんからの投稿です。
はい、
はい、これ最高。さゆは私もどんどん広めていきたいから今後使わせてもらおうかな、とのことです。
おお、めっちゃいいっすねこれ。
ありがとうございます。
ハッシュタグ最後録が光ってますねこれ。
はい、いや、もうこの反応が欲しいがための企画っていうねぜひ使っていただきたい。
そうですね。
はい、
キムさんとっておきの白湯を飲んだことがあるということがいつか大きな財産になるっていうね。
セラムなんちゃらの、はい、
はい、素晴らしい語録を。
そうですねそれでこう新しく飲む人がこう感化されて増えてくれたらちょっとね、嬉しいですけど。
ちょっとイメージはできますよね。
うん、
うん、
そうですね。
うん、
いや、そうなんですよ。そうだからね、最後録募集中なんですけど、こういう反応も、うん、あのこちらとしてとても励みになるので、どしどしあのつぶやいていただいて、はい、はい、お願いします、はい、という嬉しい、はい、嬉しい出来事の報告でしたけども、はい、
いやー、最高ですね。
ありがとうございます。
前回企画がスタートして早速の反響ということで、
うん、嬉しいです。
今度も楽しみな企画でございます。
はい、ありがとうございます。今日も流れますね、はい、番組の中盤でね。
あ、そうですね、はいはい、ぜひ楽しみにしておいてください。
はい、
じゃあ、今日の本題の方に行きたいんですけども、
ほう、
今日はちょっと僕からネタ提供というか、
はい、
どうしても話したいことがあるんで聞いてほしいという回なんですけど。
あれ、もしかして投稿してたあれですか。
あれですね。
おお、
あれっす、あれっすね。
僕はちょっと話聞きたいと思ってたんですよ、あれあれあれ、うるさい2人みたいな、
はい、
なってますけど。
何かというと、
はい、
最近ですね、土器を買いまして。
土器、
土の器ですね。
はい、土の器、
土の器の土器を購入して、今それで白湯を飲んでるんですよ。
おお、
これがめちゃくちゃなんか QOL が高まっていまして。
はいはい、
ちょっとこう土器についてお伝えしておきたいなと思って、今回お時間をいただいております。
本日土器会となっておりますね。
そうですね、土器会ですね。
土器会、はい、はい、
まさかあのさゆ FM 土器に手を出すとは思ってなかったんですけど
今ちなみにあれですか、手元にあったりするんですか。 あれは
手元にありますよ。ちょっと待ちくださいね。ちょっと見えるかな、これ。見えます。
お、見えます。うわー、
これね、
あ、なんか色がちょっと違うんですね。
ちょっとこう、そう、いろんな土器があったんですけど、僕の目に刺さってきたのがこいつなんですよ。
すごいですね。なんかちょっと陰と陽みたいな、あの、
そうそうそう、
光と影みたいな感じで、
そういうちょっとグラデーションなね感じの、ちょっと
質感めちゃめちゃいいっすね。これちょっとね、ラジオで伝えるのもなんですけど、ちょっとあのさゆ FM の、はい、投稿をね見ていただければ写真が見れると思うので、う、ね、はい、はい、聞いてる方ぜひ。
これがめちゃくちゃ今よくて、毎日これで白湯を今飲んでるんですけど、これなんでまずその土器に 僕がなんだろうそれを認識したというかあのその存在を理解したのかというと、はい、まあ、僕の知り合いの農家さんがいて、
はい、
千葉であの自然農とかやってる萩谷農園さんっていうところの農園さんなんですけど、
うんうん、
その方があのたまたまこの土器のお店に行ってきましたっていうのをちょっと報告されてて、
うん、
でそんなお店あるのかって思って、
はい、
で僕はあの今まで鉄瓶とかなんかその湯を沸かすものとかに関しては結構こだわってきたんですけど、
はいはい、
あの受ける方の器っていうんですか、
うん、
そっちの方はなんかそういう意味ではあまりなんだろう こだわってないって言ったら変だけど、自分がこうしっくりくるこれだっていうものがあんまなかったんですよね、
うんうん
うん、なんですけどこう土器って聞いた時にあ土器はなんかすごくこう左右っぽいというか左右にめっちゃ合いそうだなって、はいはい、直感的にですね思って、で東京の西尾久っていう田端の方にあのそのお店があるんですけど、はいはい、まあ行ける範囲だなと思ったからちょっとこれは行ってみるしかないなと思って、まあ、行ってみたという感じですね、
はいはい、お店の名前って何なんですかそこの、
土の子っていうお店ですね
土の子さん、うん、
はい、
ここは土器が買える、うん、
買えますし主にはあの土器作りの体験教室をやってるんですよね。
あ、自分でも作れるんですかこれ。
そうそうそう、
めっちゃいい。
だから、ね、時間があればちょっと僕も土器作り体験教室やりたかったんですけど今回ちょっと初回だったんで、
はいはい、
とりあえず試してみるのも含めてまずは買ってみようと思ってちょっと買ってきたんですけどこれがちょっと思いのほか
心をつかまれちゃいました。
心をねめちゃくちゃつかまれている。
あら、いいっすね。
はい、
いいな。いやちょっと今僕も土の子さんのインスタグラムを見てるんですけど、
はい、
なんかマグカップとかマグカップというかカップとか鉢植えとかだけじゃなくて、うんうん、土偶も作れるみたいな書いてありますけど
そうっすね、土偶置いてありましたね、う
ん、いやいいですね。僕なんか最近ちょっと土偶とか埴輪に心惹かれてる部分がありまして、
え、
そうなんですか。めちゃめちゃここ行きたいと 思いました
ね。めちゃくちゃ合ってるじゃないですかそれ。もしかして
今まさにぴった
りじゃないですか。
はい、
うん、
ナイスタイミングでしたねこの投稿。
うん、
なんかどんな感じなんですかその飲むとどんな感じなんですか。
気になりますよね。
はい、素焼きなんですよね茶色いってことは。
そうそうそう、だから釉薬とか別に塗ってないし、まあ、釉薬を塗っちゃうと普通に陶器になる、うんうんわけなんで、
はい、そうですよね。
めちゃくちゃね、なんていうんだろう、こうあの飲み方にちょっと面白いところがあって、
はい、
土器って水分を吸収したわけですよね。
うん、そうですよね。
入れると、
うんうん、ちっちゃい穴がついてるっていう、う
ん、そうそうそうそうそう。釉薬とか塗ってればもちろんその吸収はしないんだけれども、これはもう土のそのものなんで。
うん、
水を入れてるとどんどんどんどん吸収していくんですよ、
うんうん、
だからシュワシュワシュワシュワ言うんですよね。
へえー、なんか呼吸してるみたいな。
そうそうそう、うわ吸収しとるやんみたいな。
え、じゃあ
だから
左右を注ぐと染みてきちゃうってことですか。
そうそうそう、染みてきくんですよ、
うんうん、
なので作法としてまず、はい、水をタプタプに入れて、
はい、
60秒ぐらい、1分半、はい、1分から1分半ぐらいあの水がめみたいに置いとくんですよ。
あ、もう先に吸わせちゃうんですか。
そうそうそうそうそう。
あ、なるほど。
先に吸わせといて完全に吸い切った状態であのあったかい白湯を入れると。
はあ、
ちょっと手間かかってますよね。
あれですね、手間がかかる子ほど可愛いっていう。
そうそうそう、飲むときに手間がかかるっていうのがまあちょっと本当白湯を作るのと非常に似てるなとまず思って、はい、はいはい、でまあ鉄瓶で沸かすとすごくその 水がなんか角が取れてまろやかになるっていうのはもちろん結構知ってる人は多いんですけど、
うん、
それをさらにこの土器に入れるともっとなんかまろやかになるんですよね。
おお、
まろやか二乗みたいな。
まろやか二乗そうなんですね。しかもこれなんか口当たりも良さそうじゃないですか。
あ、そうなんですよ。そうそうそう、
うん、
でなんか若干やっぱねまだ土の香りというか、
はあ、
もうするんですよこう飲むときに。
はい、
でもそれがまたなんかねちょっと独特で、あ、他にないからなんかいいなって思っちゃえるというか、
うんうん、
今までにない体験をさせてもらってますねこれね。
新しい土器の世界が、いいなー、ちょっと僕これ作りに行きたいですね。
いやもうだから僕次行くときはもう作るしかないなと思ってますけど。
お、ちょっともしご一緒できたら
行きましょうよ。
行きましょう、
はい、
そう、リスナーさんこれあれなんですよね、タナシンさんと僕まだこれリアルで会ったことがなくて
そうっすね、
そうなんですよね、このちょっとぎこちなさを放送からこう汲み取ってるリスナーさんも多分いるんじゃないかと思うんですけど、そう、会いたいっすね早く、はい、
そうっすねで、あとですね、さらにちょっと特徴的なというか、土器のその土の中にその空気の層があるんで、うん、熱伝導率が、まあ、ちょっと小さいというか、
おう、
だから、外側が熱くなりにくいんですよね。
そうですよね、沸かしたての白湯って結構カップに入れると熱いですよね、カップが熱くなりますよね、うん、熱くなりにくい、
になりにくい、熱いんですけどなりにくい、
うん
うん、なんかそういう面白さがあったりとか、
うんうん、
でまあお店にあったね、なんかそういう使い込まれてるその土器とかを見せてもらったんですけど、
はい、
やっぱり鉄瓶と同じく使えば使うほど育っていくんですよね。
あ、やっぱなんかこうちょっと手の皮脂だったりとか、
うん、
なんかちょっとずつこう表情が出てくるみたいな。
そうそうそうそう、
うん、ぴったりですね。
ぴったりじゃないですか。
これは素晴らしい発見ですよ。
いや、これ求めてたやつじゃんって思って
嬉しいですよね、なんかもうこれこれみたいな、自分の中でこうフィットするものを見つけるとね、
これは今年一番の買い物かもしれないってすでに思ってますけど。
すでに3月にして、
はい、いいですね、ベストバイが。
そうか、いやなんか僕も鉢植えぐらいでしかこう素焼きの土器って売れる機会がなかったんですけど、こうタナシンさんの投稿を見てて思い返した時に、カレー屋さんとかでこうチャイを飲む時に、
はい、
一回、はい、はい、土器、素焼きの土器でこうチャイを出してくれたカレー屋さんが、インドカレー屋さんがあって、
へ
ー、なんかわーこうなんか持った時のね、優しい温かい感じというかいいなって思って、であともう一個近くに多国籍料理屋さんがあるんですけど、
はい、
そこでトムヤムくんが
こう、はいはいはい、
土器のこう両手の取っ手がついた鍋でこう出てきて、それ調べたらタイで現地でよく使われるトムヤム鍋っていう、これまた素焼きの土器なんですけど、なんか身近なところで実は合ってました、素焼きの土器
合ってますね、うん、
でやっぱ心地よさを感じてます、その時々で、
あ、その時々で、
はい、
めちゃくちゃいいっすよ、
はい、
僕だから結局このこれが今一番ファーストチョイスになってるんですけど、
はい、
この子の他にもう一個実はいて、
うんうん、
2代目がね、
おう、え、もうかお迎えしたっていうことですか。
そう、お迎えしてあります、2人お迎えしてます。
おお、
で、あともう1人実はお迎えしていて器じゃないんですけど、
あ、はい、
火鉢を買ってしまったっていうね。
なんてこっためちゃめちゃいいじゃないですか火鉢ってあれですよね、はい、こう灰があってこう炭を焚くやつってことですよね。
そうそうそう、 心を奪われてお迎えしてしまいました。
すごい QOL がこうギュンって上がりましたね。多分
この3月、
はい、
爆上がりしましたね。
いいなぁ。ちょっと言語力が羨ましすぎてちょっといいなぁしか出なかったですけど、いいっすね。
本当になんかこうね、まあちょっとこう手間をかけて、まあその水にあらかじめつけといて、何かをいただくとかね、そうするとこうプロセスを楽しむあたりがすごくこう白湯を作るのと似てて、白湯を飲むのに似てるなと思って、で、あと本当にこうシンプルなね、土をベースにしたものなんで、そのあたりもすごく白湯っぽいなと思ったし、これめちゃくちゃ激推しですね今。
はい、お店の情報をもう一度じゃあお願いしてもいいですか。
あ、そうですね、時作り体験教室土の子っていうお店ですね、
はい、
で東京都の、駅でいうと田端駅がまあ一番近いかな、
は
い、でも場所でいうと西尾久っていうところになるんですけど、
はいはい、西尾久ですね、
はい、そこにあります。で、女性2人がスタッフでいて、
はい、
店長さんは B ちゃん、通称 B ちゃんって呼ばれてるらしいんですけど、
B ちゃんさん、はい、
はい、B ちゃんさんが店長で、あと東さんっていう女性の方がいて、はい、2人でやってますね。
気になります、とても。
ぜひ皆さんも近くの方は特に行ってください。
そうですね、土器への扉を開けてもらってい
や本当に開くと思うんすよマジで。
なんかね、最近結構縄文界隈が熱いですもんね、なんか出版とか、ちょっと来てますねこれ、土器の流れがね。しっかりアンテナに捉えましたね、田無心さん、さすが。
来ましたよもう、
うん、すごい。
でもここのお店も2022年にできたらしいんで、結構最近なんですよね。
そうか、2022年だと、そうですね。
いやでもこの方々は多分かなりセンスのある人たちなんで、
はい、インスタからもセンスがにじみ出ておりますけども、
出てますもんね、はい、これね、めちゃくちゃ素敵だからね、ぜひはい、URL 貼り付けておくんで、
はい、
皆さんも見てみてほしいです。
お願いします。はい、
はい、だからなんかこうね、白湯を飲む器を探していて、今のだとちょっと物足りないと思っている皆さん、土の子へぜひ行ってください
案件ではないですよね。
決してそうです。お金をいただいてお伝えしてるわけではなく、
心の底からのリコメンドっていう、はい。
そうそう、心の底からのリコメンド。
はい。行きたいです。はい、行きましょう。
PR 案件では決してありません。はい。はい。以上ちょっと最近の僕の土器事情でした。はい。
ありがとうございます、土器事情でした。
はい、
はい、
ありがとうございます。伸びる時は必ず左右がある。左右 FM。
おー、しれっと最後録が入りましたけど、
入ってきましたね。
はい、
伸びる時は、
はい、
必ず左右がある。これはだから人が成長するときは、そこに左右が必ずあるっていうことだと思う、
ね。影の縁の下の力持ちってことですか、左右は。
そう。
そういうことなんでしょうね、多分。これは。
これなんかちょっと調べてみたんですけど、
あ、はい、
おそらく本田宗一郎さんのオマージュじゃないかなと思っていて。
あ、サンプリング本田宗一郎さん。
はい、ホンダの創業者の方ですけどね。
そうですね、うん、
はい、その方の多分元の言葉はですね、伸びるときは必ず抵抗があるっていう言 ことなんですよね、きっと。
はい、はい、うん。
でその抵抗の部分を左右にこうアレンジしたのではないかと。
ああ、巧みなアレンジですね、これは。
そうですね、はい。
なんか一瞬なんか進学塾かなんかの
確かに
コマーシャルのことかなとか思っちゃったんですけど、はい、はい、ありがとうございます。
確かにね、そうとも捉えられるね、
うん、ね、受験勉強のお供にね、最後ずつずつみたいな、うん、わかんないですけど、はい、いや、新しい最後録に刻まれました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、はい
はい、といったところで本日話したかったことは以上になります。最後にちょっと告知をしますと、4月の7日にですね、埼玉県の所沢市にあるモノオさんというカフェで左右ポップアップ2024やりますんで、ぜひお近くの方はお越しいただければ嬉しいです。
はい、
キムさんもいらっしゃいますしね。
はい、田島春の鉄瓶を持っていきます。
はい、今日お話しした土器もお持ちします。
なんてこった、
いろんなものに触れられる機会だと思うので、ぜひ来てほしいと思ってます。
はい、はい、春のお出かけにサイポップアップお願いします。
はい、
はい、では続いて募集のお知らせです。サイユ FM ではサイユの魅力が詰まった名言、心にしみるサイ語録を募集しています。オリジナルでも有名な名言のオマージュでも大歓迎。明日誰かに伝えたくなるサイユにまつわるとっておきの名言を教えてください。メールでのご投稿は懸命にサイ語録、 X からは漢字4文字でハッシュタグサイ語録を添えてご投稿をよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それからですね、感想とか質問の投稿がもしありましたら、ハッシュタグ左右 FM をつけてインスタグラムとか X でぜひ投稿していただければ嬉しいです。 Apple Podcast と、Spotify などの複数のポッドキャストで聞くことができますので、ぜひ使い慣れているアプリに左右 FM のサブスクライブをいただきまして、星でのレビュー、コメントでのレビューもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。